恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日も神様の御言葉を、聖書を紐解き、そこから聞こえてくるイエス様の声を共に聞くことができること、そしてイエス様の素晴らしさを仰ぎ見ることができるこの礼拝、本当に感謝です。いつも紹介しているんですけれども、私が最も尊敬している説教者、たくさんいるんですけれども、その中で最も尊敬する説教者は、もうすでに天に召されてしまわれましたけれども、イギリスの牧師でロイド・ジョーンズという先生です。死してなお彼の本は新たに出版されて、世界中の人々に祝福を与え続けています。今から20年余り前に許されて2ヶ月間の旅行に出させていただいて、その時イギリスのロンドンに立ち寄らせていただきました。パリで有金全部を盗まれるというショッキングな出来事があったんですけども、なんとかそれからさらに旅を続けてロンドンにたどり着き、もう本当に生も根も尽き果てたような状態で、それでもロイド・ジョーンズの先生の教会に行ってみたい、その講壇に立ちたいっていう一途な思いで、探しに探して迷いに迷って、ついにその教会にたどり着きました。すでに先生はそれよりも4年前に天国に召されていました。教会に行ってみると、残念ながら何の集会もない日で、玄関に鍵がかかっていて、私はどうしても諦めきれないで教会の周りをぐるぐる回りながら、なんとか入れる方法はないかと探していたのです。そうするといかにも不審人物に見られたんでしょう。一人の人が声をかけてきました。自己紹介をして理由を説明しましたら、なんとその方はその教会を管理している、隣に住んで管理をしている方でした。どうぞお入りくださいということで入れていただきました。年季の入った、しかし落ち着きのある礼拝堂でした。講壇に上がってもよろしいでしょうかと許しをいただいて、講壇に立たせていただきました。もうそれは私にとっては感激の瞬間で、ここでロイド・ジョーンズが説教していたと思うだけでもう涙がわーっとこみ上げてきたんですけども、そこでしばらく祈りの時間を持たせていただきました。主よ、いつかこの者もロイド・ジョーン先生のような説教者にさせてください。そんなロイド・ジョーンズがこんなことを言っているのです。私は40年間説教という課題と格闘してきた。その生涯の中で本当に説教をできたと感じるのはたった2回だけだった。ただしその2回とも夢の中での説教だった。夢だったと分かった時のあの絶望的な気持ちを未だに忘れることができない。20世紀が生んだ最大の説教者の一人と呼ばれているロイド・ジョーンズにしてそうなのです。私などは未だに夢の中でさえも満足な説教ができず、恐れおののきながら22歳の時から40年以上説教を続けています。そして今日はさらに恐れおののいているのです。というのは、今日の箇所が聖書の中でも特別に難しい箇所と言われる、解釈するのに困難と言われる箇所からだからです。それを 自分自身に挑戦する意味も込めて説教題にさせていただきました。許される罪、許されない罪、愛に満ち憐れみに富まれるイエス様の口から、この恐ろしいお言葉、なあち許されない罪があるというこの言葉が出てきたきっかけは、一人の悪霊に疲れて目も見えず口も聞けない人が連れてこられて、その方をイエス様が癒されたことによったのです。すると群衆は皆驚き怪しんで、この人はダビデの子なのだろうかと言ったのです。すなわちこの方こそ神様が約束してくださったダビデ王様の子孫から生まれると予言されている救い主キリストだろうかというのです。ところがです、みんながみんな驚いているかと思うと、そこに驚いていない人々がいました。腰を抜かすほど人々が驚き怪しんでいるときに、その横でそんな驚いている人を冷ややかな目で軽蔑するような目で眉をつり上げ不機嫌な顔で見ている人たち、パリサイ人です。笑い転げる人がいるかと思うと、その笑いさらめきの中で一人ブスーッと苦虫を噛みつぶしたような人がいたりします。驚きや笑いを共有できない、心が不感症になって喜怒哀楽の感情が枯れてくるというのは、とても危ない危険信号です。しかしここでパリサイ人たちが驚いていない理由は他にありました。彼らの中にあったイエス様に対する妬みと、それから来る憎しみと殺意なのです。パリサイ人たちはイエス様がなさる驚くべき癒しを目撃したとき、それを驚くどころか、癒された人と共によかったねよかったねと喜びを共有するどころか、いまいましい思いで見ていたのです。それはこの前に見てきたあの右手の萎えた人の癒しの場合も同じでした。そしてその癒しの力の出どころをとんでもないものに結びつけたのです。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。彼らはすでにイエス・キリストを殺すことに決めていました。判決は下されていたのです。心に悪意を抱いていると、それが色眼鏡になって物事や人を正しく見ることができない、まともにまっすぐに聞くことができない、妨げてしまうのです。驚くべきこと、喜ぶべきこと、幸いなことが腹立たしいこと、憎むべきこと、忌まわしいことに移ってしまうのです。彼らはそのような思いが実は深い深いところにある妬みから発しているということ、思ってもいませんでした。自分をあくまでも正当化し、イエス様を訴え陥れなき者にしようとしているのです。本当に恐ろしいことですが、それが罪深い私たちの姿なのです。心の色眼鏡を取っていただくためには、心の深い深いところから清められ許され変えられねばならないのです。恐ろしいことですが、心の中に思っていること、感じていること、考えていることが外になって、言葉として表情となって、態度行動として現れているのです。ですから私たちはみんないわば裸の王様なのです。しかしそんな言葉にイエス様は反論されました。そんなことはありえないことだ。どんな国でも内輪をもめして争えばアレスタレ、どんな町でも家でも内輪をもめして争えば立ち行きません。そうなのです。内輪もめすれば国も町も家庭もそして教会も立ち行かない、それは当たり前のことです。 イエス様は29節のところで、強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。悪霊の頭によって悪霊を追い出しているわけではない、仲間割れしているところではない。イエス様は悪魔を決定的に今打撃を与えて縛りつけて、その悪魔の支配下から悪霊に疲れた者たちを解放しているのだというのです。それにしてもイエス様は何をしても人々から誤解されました。足ざまに言われ、ついにここでは悪霊の親玉と結託して、その力ある技をしているのだとまで言われているのです。イエス様ほど人から悪く言われ中傷された人もいません。愛しても愛しても、どんなに憐れみの技を成しても、助けても、次から次へと悪く言われあざけられ、罵られ唾きされたのです。そんなイエス様が受けた様々な中傷の中でも典型的な一つが、実はヨハネ8章の41節にあるんです。ユダヤ人たちがご自分を殺そうと図っている、それは悪魔の思いの通りに動かされているのだと責め立てたとき、ユダヤ人たちはとっておきのイエス様を責める言葉を口にしたのです。私たちは不貧困によって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神があります。実はその言葉には裏があるのです。それはいかにもイエス様に向かって、俺たちは不貧困によって生まれたものじゃないけど、お前はどうだ、お前は不貧困によって生まれてきたものではないのか、そう聞こえてくる言葉です。彼らは一体何を言いたかったんでしょう。実はイエス様の誕生には暗いスキャンダルの噂が誰言うともなく人々の間に広まっていたようなのです。そのスキャンダルの噂は、現代でもイエス様をよく思わない人たちが持ち出してくる話です。なちこういうことです。イエス様に向かって、あいつはあんなに偉そうな顔をして聖人ぶっているが、あいつのお袋は結婚前に婚約者の預かり知らぬ誰ともわからぬ男との間に子をはらんだ、そんな女だぞ。そんなお袋から生まれたイエス、お前は不貧困の子ではないかと責め立てている、実に浅ましい抽象なのです。イエス様の処女降誕を汚れた目でそのように推し量ってしまう、なんていう心でしょう。そんなに必要で度重なる悪意に満ちた非難攻撃をイエス様は受けながら、しかしそのような人々の抽象の嵐の中でそれを静かに耐えられたのです。私だったらほんのちょっとでもプライドを傷つけられたようなことを言われると、抽象めいた言葉を口にされると、少なくとも3日間は安眠を妨げられます。悔しくって辛くって頭ではそんなこと大したことないじゃないか、みんながみんないいことを言うとは限らないんだから、八方美人になるなよ、忘れよ、そんなことでムキになるのは大人げないぞ、気にするなと自分で自分に言い聞かせても、心に受けた傷にかさぶたができてくるまで傷がジュクジュクしてしまう不甲斐なさなのです。 ではイエス様はそれほどに抽象を受け続け、十字架上でさえも お前は神のお気に入りだろう。だったら神に救ってもらうがいいと、皮肉たっぷりの攻撃を受けたにもかかわらず、耐えることができたのは、なぜなのでしょうか。人の言葉に動かされやすい、動じやすい私たち。イエス様の人の言葉に動じない、どんな秘訣がそこにあったのでしょうか。二つのこと簡単に。まず25節ご覧ください。ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだというその言葉に対して、イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。彼らの思いを知って。イエス様は人間の心の思い、人間がどんなに罪深くて、そしてその罪深さのゆえに人間が全てにおいて歪められ、その心も、心から出てくる言葉も歪んでいるということをイエス様は誰よりもよく知っておられました。罪から発する汚れた言葉や、歪んだ言葉や、愛のない言葉に、いちいち神経質に反応していたら、とてもとても溜まったものではありません。イエス様はそんな時、そんな言葉の集中砲火を受ける時、心を高く上げて、真実で誤りのない愛に満ちた父なる神様のお言葉を常に聞いておられたのです。これは私の愛する子、私の心にかなうものだ。人が何と言おうが、中傷し嘲笑おうとも、私には神の言葉がある。人間たちの悪意に満ちた声が満ちている時にあっても、その心には常に静かに響く父なる神様の語りかけが響いておられたのです。イエス様でさえ人の子として生まれ、私たちと同じ感情を持っています。人々から中傷されありもしないことで様々な非難攻撃を受けられた時、決してそれは平気だったわけではないでしょう。辛かったでしょう。悲しかったでしょう。傷つけられたわけです。しかしそんな時に、常に父なる神様を仰いで、そのお言葉によって支えられ、励まされ、慰められていたのです。だとしたら私たちはなおさらのこと、神様からの支えなくして到底耐えられないのです。だからこそ私たちには聖書があり、御言葉を読むことができ、また御言葉を覚えることができる。それは実に幸いで、それは実に力強いことです。そんな時のためにこそ御言葉があり、また御言葉を覚えるのです。私もいつも心の中に様々な恐れや不安が満ちてきます。特に説教前はもう本当に不安でしょうがないのです。平気で講壇に立っていると皆さんは見るかもしれませんけど、とんでもないのです。いつも言いますが、講壇に立つ前は死刑台に上がるよりも怖いのです。上がったことありませんけど、心に不安が満ちてくるとき、いつもいつも自分で自分の心に言い聞かせてやっと耐えているのです。みきおよ、恐れるな、怯えるな。人の顔、人の口を気にするな。誰が何と言おうが、お前には神様の言葉があるぞ。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。覚えている限りの励ましになる言葉を引っ張り出しては自分で自分の心に言い聞かせながらやっと立っているのです。本当に神の言葉を、神様の力強い御顔を仰ぎ見ること、イエス様はそれで耐えておられたのです。第二番目に、イエス様がなぜそんなにもひどい中傷を受けながら耐えることができたか、それはイエス様は柔軟性があったということです。少し前にも、彼は傷んだ足を折ることもなくという足の、ヨルダン川の川岸に群生している足の話をしましたが、この足というのはパスカルも言うように とても弱いものです。折ろうと思ったら簡単にポキッと折れます。でもとても簡単には、でもどんなに強い風が吹いてきても折れない秘訣があるのです。風が吹いてくると足は風になびいて曲がるのです。ですから強い風がどんなに吹いてきてもなびくことによって強い風を追いやってしまうのです。かえって同じ強い風で大木が見事に倒れてしまうということが起こるわけです。大木は風をまともに受けるからです。橋は風に抵抗することなくなびくことによって風をやり過ごしているわけです。そのようにイエス様はしばしば人々の様々に責め立てる言葉を聞き流しておられました。例えばある時、街道管理者ヤイロという人がイエス様のもとに駆けてきて、イエス様の足元にひざまずいて頼んだのです。私の小さな娘が死にかかっています。イエス様、どうぞおいでくださって助けてください。一刻を争う状態、早く来てほしい。イエス様を引っ張るようにしてヤイロはイエス様をご自分の家に案内しようとした。その時、途中を一人の長血の女が邪魔をしたのです。そしてこの長血の女性に時間を取られている間に、ヤイロの家から使いの者がやってきて言いました。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。ヤイロにとっては一番恐れていた聞きたくない言葉です。ああ、もう手遅れになった、絶望です。ところがです、その時のイエス様です。マルコによる福音書の5章36節を見ると、イエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。このそばで聞いてというこの言葉を、口語訳聖書では聞き流してと訳しました。私はここではこの言葉の方が正解ではないか、的確ではないかと思うのです。聞き流されたのです。この聞き流す、私も自身もこの聞き流すということができず、それがたとえ自分に向けて言われたことでなくても、自分の心をまとよろしくその言葉のところにわざわざ持っていって、わざわざ自分で受け止めてしまって、痛い痛いと悲鳴を上げてしまうようなところがあるのです。聞き流すどころか、流れ屋の方に向かって進んでいって受け止めてしまう。私たちもこの聞き流すということを学ばれまだりません。聞かなくてもいい、知らなくてもいいことがたくさんあるのです。その点、田舎の牧師をしているととても便利なことがあります。知らなくてもいい情報があんまり入ってこないのです。時々都会にいる牧師に出会うと、先生知ってる、あのこと知ってる、このこと知ってる、いろんなスキャンダラスな情報をいっぱい親切に聞かせてくれる先生がいますがですね、聞かなくてもいいこと、知らなくてもいいことがいっぱいあるですね。本当に聞き流すということを、聞いてもそれを聞き流すということを私たちは学ぶ必要があるでしょう。そして聞くべき言葉、思い出すべき言葉を心の中にいっぱい蓄えたいのです。知らなくてもいいこといっぱい知って、聞かなくてもいいこといっぱい聞いて、私たちは聞くべきことをたくさん失っているのです。先週の終日に行われている聖書学校の私の授業で、教会の歴史、教会史の授業に興味深い経験を生徒さんにしていただきました。ちょうど教会の歴史の中で修道院について学ぶ ところにかかりましたので、まず修道院について学んでいただく前に修道院の生活を皆さんに体験してもらおうと計画をしたのです。そして修道院生活60分の1と題して授業をさせていただきました。どういうことかというと、1時間を1分で、1分を1秒に短縮して経験していただいたのです。大分にある大分トラピスト修道院の1日のスケジュールを、それに従って皆さんに動いていただいたのです。朝の3時半に起床して夜の8時に就寝するまでの16時間30分を16分30秒で経験していただいたのです。忙しいのなんのって細切れに祈りの時間なんかがあるんですけども、10分間の祈りの時間を10秒で祈るわけですから、そうやってちょこまかちょこまか皆さんに動いていただきました。でも午前中に2時間半、午後に2時間半の労働の時間があるんです。皆さんにこの労働の時間には乾いた雑巾を持っていただいて、あちこち掃除してもらいました。正味5分間なんですが、そのおかげで家内がきれいに洗って準備しておいた中枢前の雑巾がほこりだらけの汚れた雑巾で帰ってきたのです。家内はとても喜んでいました。わあ、日頃掃除ができないところを掃除してもらったと。修道院生活を皆さんに体験していただいた後で皆さんに感想を聞きますと、これがいつまでも続くん、いつここから出られるん、刑務所じゃないんだから一生涯です、2泊3日ぐらいだったら耐えられるけどとても耐えられない。ある方は、修道院ではおしゃべりを禁止ですのでしゃべれないのが辛かったとですね、16分30秒です、おしゃべりができないのが辛かったというのです。一日の中でただ静かに祈りだけに費やす時間が合計すると約4時間、労働に費やす時間が5時間、礼拝、黙想、聖なる読書、自習の時間が合計3時間余り。皆さんはこんな生活はとても耐えられないとおっしゃるのですが、私は魅力的にとても感じたのです。わあ、すごい魅力的な生活だな、やってみたいな。来週牧師がいなくなったら修道院に行ったとプロテスタントの教会には修道院制度はありません。すなわち聖なる世界と俗なる世界とカトリックのように分けることをしないで、全ての世界が聖なる世界、日常生活も家庭も職場も全てのところが神の支配にあたるによる聖なる場所だと私たちは捉えているからです。全ての日常生活の場面で、全ての時間で、そこを聖なる場所として神と共に生きる、そう私たちは捉えているのです。しかしながらです、日常生活の中でそこを聖なる場所、聖なる時として心を常に神様に向けて、神様の言葉を心に蓄えて生きるのでないと、私たちは本当にプロテスタントは全てのところが聖なる場所だって言いながら、とてもとてもそうは言えない。本当に人の言葉にだけ動かされ、この世の流れに流されてしまう生き方に陥ってしまうのです。お皿を洗っている時も、工場で機械を操作している時も、会社でコンピューターに向かっている時も、お店でお客さんに応対している時でも、私たちは何をしている時にも、心は本当に神様に結びついた生き方をしないといけないのです。そのためにも、ぜひ本当に短い時間でも 自分で聖書を開いて、御言葉を味わい、一つの言葉でもいい、心に聖書の言葉を蓄えて歩みを始め、そしてことあるごとに、もちろんそれぞれのところでその働きに集中していかねばならないのですが、しかしことあるごとに心をイエス様に向けて、イエス様に尋ね、イエス様の御心を尋ねて歩んでいきたいものです。神様と私たちとの間は、例えてみればちょうどゴムでつながれているような感じです。私たちは神様と本当にピーンと張った、よく張ったゴムで結ばれているのです。ゴムで結ばれていますので、そして何をしていてもふっと心をイエス様に向けると、心はスーッとですね、イエス様の足元へと飛んでいくのです。瞬間的にイエス様にさっと心が入って、主よ、この難しいお客様にどう対応したらいいんですか、主よ、今日のお料理何にすればいいんですか、瞬間瞬間主にさっと心が行くような、そんな張りのあるゴムの関係を保っていたいものですが、だんだん弾力性を失ってゴムがダラーンとなってしまって、心を向けようと思っても全然イエス様のもとに飛んでいかない。私たちがそうならないためにも、実はこの礼拝があるわけです。礼拝に来るたんびに、本当に主の前にもう一度神様との関係を吟味させられ、悔い改めさせられ、弾力性をもう一度取り戻させていただいて、備えられて、またこの礼拝の場からそれぞれの場所に使わされていくのです。あるクリスチャンの方は、口癖のように 2,3 分ごとに一つの短い祈りをしておられたというのです。それは、主よ、私は今あなたの御胸の内を、御心の内を歩んでいるでしょうか。なんと彼は生涯その言葉を 2,3 分ごとにしていたというのです。主よ、私は今あなたの御心の内を歩んでいるでしょうか。短い祈りですけど、本当にこの言葉を心に覚えて、日々の歩みの中で瞬間瞬間主にその祈りをするとき、私たちの日々の生活はとても緊張感のあるゴムのピンと張った人生に歩みになるのではないでしょうか。さて、イエス様は人々から何と言われようと、どんな誤解を受けようと、しかしそれを寛大な心で受け止めることができました。しかしです。さあ、いよいよ難しい箇所にかかってきます。31節、32節。だから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし御霊に逆らう冒涜は許されません。また、人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは、誰であっても、この世であろうと、次に来る世であろうと許されません。イエス様は、ご自分を足ざまに言うパリサイ人たちに警告されるのです。私のことは何と言おうがいい。人の子に逆らう言葉を口にする者でも許されます。私をどう言おうが、私にどう歯向かおうが、それは許される。しかしです。しかし私が聖霊によって悪霊を追い出しているのを、それは悪霊の頭ベルゼブルによってだと責め立てる聖霊様の働きを悪霊によるという、それはなんと危険な態度か。聖霊に逆らう冒涜、聖霊に逆らうことを言う者は、この世であろうと、次に来る世であろうと、許されません。許しがない。一体どういうことでしょう。イエス様の十字架は、 すべての罪から私たちを清め許すんではないんでしょうか。いえ、イエス様は許されない罪があるというのです。それを聞くと私たちは心配になります。私は聖霊に逆らう冒涜の罪を犯してはいないだろうか、聖霊に逆らうことを言うものではないだろうか、許されない罪を犯しているのは他の誰でもないこの私ではないかと心配になってきます。恐ろしい問いかけです。どういうことなのでしょう。イエス・キリストは私たちを愛してこの世界に飛び込んできてくださって、私たちの罪を背負って十字架で死んでくださいました。そして墓に葬られて3日目によみがえられて、40日間人々にご自分が生きていることを表されて、そして弟子たちが見ている前で天に昇っていかれました。しかしイエス様は天に昇っていかれる前に弟子たちに、都エルサレムを離れないで、私が約束した別の助け主を使わすまで待っていなさいと約束されました。そこで弟子たちは祈って待っているとき、ペンテコステ五旬節の日に聖霊なる神が使わされてきたのです。別の助け主、三位一体の神ご自身、聖霊なる神様が使わされてきました。それは言ってみればこういうことです。イエス・キリストは私たちのために十字架で私たちのための救いを準備してくださいました。そして準備されたその救いを私たちの心にまで届け、私たちの心を整えてそれを受け入れさせ、私たちを真に具体的に救われるのはこの別の助け主、聖霊の御業だというのです。イエス様が準備し、聖霊が私たちのうちにそれを実現される。そのために具体的には聖霊なる神様は私たちの固くなな心を砕いて柔らかくし、私たちの罪を悟らせて、ああ私は神の裁き滅びを受けるはずの汚れたものだと罪の自覚を聖霊によって与えられ、そして悔い改めを与えられ、十字架にかけられたイエス・キリストは他の誰でもないこの私のために身代わりに死んでくださったのだと理解させ、信じさせ、受け入れさせ、そしてイエス・キリストは私の救い主ですと心で信じるだけではない、口で告白することを聖霊なる神が私たちにさせてくださり、イエス・キリストを愛しイエス・キリストに従う者にさせてくださる、これら一連の働きはすべて聖霊なる神様のお働きなのです。ですから私たちが聖霊に逆らい、聖霊に逆らうことを言うとはこういうことになるのです。聖霊の働きを拒んで自分の罪を認めない、自分のために死んだイエス・キリストを救い主として信じない、信じようとしない、それを拒んでしまうのです。もしもイエス・キリストを自分の救い主として信じなければ、それは許されない罪を犯すことになります。なぜなら人はイエス・キリストを信じることによってだけ救われるからです。そうすれば私たちはこの世でも次の世でも決して許されることはないのです。それが聖霊に逆らう冒涜の罪になるのです。救いはまさにイエス・キリストによって成し遂げられ、聖霊によって私たちの中に具体的に実現していくのです。もしもあなたがイエス・キリストを信じなければ、告白しなければ決して救われないのです。パリサイ人たちは心を固くなにしてあえてイエス・キリストに逆らいました。今日という日のうちに聖書の言葉に従ってご自分の罪を認め、自分の救い主としてイエス・キリストを信じ、この方を信じますと神の前に、また人の前に告白して、そうすれば 決してあなたは聖霊に逆らう許されない罪を犯す人ではないことになります。30節でイエス様はこうおっしゃいました。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。私はイエス様を拒んではいません。信じてもいないけど拒んでもいません。中立です。中間地点にいます。もちろんイエス様を信じるまでには様々な過程を通るでしょう。でもその中立のところに立ち止まり続けていらっしゃる方がいるならば、それはとても危険なことです。この30節は中立はありえないと教えているのです。私の味方でないものは私に逆らうものです。私と共に集めないものは散らすものです。あなたはどちらの側にいますか？イエス様の味方に、それとも逆らうもの、集めるもの、散らすもの、どちらですか？ヘブル書の3章7節8節。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。あなたの心の中に、さあイエス様を信じよう、信じて一歩を踏み出そう、そんな迫りがないでしょうか。それが聖霊の導きなのです。心を固くなにしてその導きを拒んではなりません。聖霊を汚し、聖霊に逆らう罪を犯して許されない罪を犯すことになるからです。お祈りしましょう。天の父様、あなたの前に石よりも固く閉ざされていた私たち、本当に鈍感で、神様のご愛が、神様の導きが、神様の憐れみと恵みが、神様の福音が到底届きそうにもない、そんなものでした。しかしあなたはこんな私たちをこよなく愛してくださり、こんな者たちのために十字架にかかってくださり、私たちの罪の呪いを身代わりに受けてくださり、私たちのために許しを提供してくださり、救いの準備をしてくださり、なんとこんな固くなな私たちの心を肉の心にするために聖霊なる神が使わされてきたこと、そして聖霊が私たちのうちに働きかけ、御言葉と共に働いて神様の愛を運んでくださり、福音を運んでくださり、私たちに聞く耳を与えてくださり、促してくださっていることをありがとうございます。どうかこの朝、私たち一人一人が聖霊の導きに対して敏感に柔らかく応答することができるように感謝します。あなたの救いを受け取りますと信じ受け入れることができますように、許されない罪を犯す者がこの朝一人もこの中にありませんように、どうぞ一人一人の心を主よどうぞ捉えてください。しかしまた、もうすでに私はイエス様を信じている、だから私はもう大丈夫なんだ、許されない罪を私は犯すことはありえないと、神様、そのように喜び感謝しながら、しかしそこで立ち止まって神様との関係が弾力性を失ったゴムのようになってしまうやつな私たち、どうぞ今日もあなたの御前にもう一度あの最初の愛を取り戻させていただいて、神様、あなたのご愛を感謝します。あなたの御心の内を生きたい、そんな願いを持っています。私は今あなたの御胸の中に、御心の内に歩んでいるでしょうかと、常にあなたに聞き、あなたに逃げていく、あなたに問いかける、どうぞそんな子供がお母さんのところにすぐにかけていく、そんな幼子の心を私たちに今日ももう一度取り戻させてください。 今日から始まる一週間もどうか様々な人々の中に私たちは使わされていきますが、人の言葉や人の顔色や人の言葉に本当に動かされやすいものですので、どうぞいつも私たちの心の中にあなたの御顔を拝させてくださるように、動じないどうぞ私たちをものにしてくださるように心からお願いをいたします。聞き流す術を私たちも学ぶことができますように導いてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。